さとこジャパン。皆さんこんばんは、パーソナリティのさとこです。この番組は私が出会った心動かされる活動をしている人や日本全国の素敵な場所などをご紹介するおしゃべり番組です。今日は新宿で不動産業、そしてそれに関わるコンサルティング業務をしている日本橋さんをゲストにお迎えしました。後ほどたっぷりとお話をお聞きしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。さとこジャパン。はい、それでは改めましてこんばんは、パーソナリティのさとこです。日本橋さんこんばんは。
こんばんは。
前回はね、結構ね、あの新宿の話とか不動産業の話とかを、ね、はい、いろいろお聞きしたんですけど、はい、ちょっとコロナについてもね、ちょっとね、まあ、いろんな方に私お聞きしてるんですけど、はい、あの日本橋さんにもお聞きしたいなと思ってて、
はい、
あの日本橋さんはこのね、コロナ騒動というかコロナ禍、どういうふうに捉えてますか？はい、
すごい難しい。
そうですね。まあね、まあ、この件でね、結構いろいろね、けんけんがくがくなったりとかね、
はい、そうですね、う
ん、私もフェイスブックでね、友達からいいねもらえなくなっちゃったりとかね、そういろいろあったんですけど、
まあ、私もそうですね、自分の親とね、ちょっと喧嘩するぐらいの、
そうですね、はい、そんなコロナのことで。
そうですね。
どんなことで喧嘩したりするんですか？
まあ、私自身このコロナ、今現在あるコロナというものに関しては、うん、基本的にはないものだと思ってます。
あ、なるほど、
はい、うん、そのよくマスコミでね、
うんうん、
感染者千何人って言われてる毎日なんですけども、ね、うん、まあ、基本的にはその PCR 検査がね、基準となってますので、
そうですね、
はい、
う
ん、なのでその感染者と陽性者っていうのを全く一緒にひっくるめてる今の日本のコロナっていうのはないものだと、
うん、そうですね、はい、私もあのなんだろうな、厚生労働省にね、はい、私の知り合いがあのコロナのエビデンスを出してくださいって言ったら、2ヶ月待たされた逆になんか全然、はい、あのないんですよね、はい、エビデンスがなくて、はい、あの なんとか感染症なんとかっていうところのホームページ見てくださいぐらいの回答だったので、はい、いや、厚生労働省がそういう状況ってことは、はい、全然こう戦う姿勢、まあ、コロナってもし本当にあるとしたら、はい、それをちゃんとどういうものなのか明確にして、それに対してどうやって打ち勝つかっていうところでやっていかないといけないと思うのに、はい、やる気ねえじゃないかって思ったんですよね。
そうですね。
そうなんです、そうなんです。で、あの PCR 検査のこともね、こう、はい、あのちょっと調べたらね、全然、うん、なんかコロナの感染者っていうのはちょっと全然根拠がないなっていうふうに思ったし、はい、東京都で出しているそのコロナの感染者数ってもそれはあのどういう情報ですかって電話したら電話つながらないんですね。
あ、都庁にですか？
そうです、都庁に電話してもその都庁というか、まあ、この数字を出してるのここですよってところに電話しても電話がつながらなくて、はいはい、夜中にかけてもいつかけてもつながらないので、もう最初からコンセントとか線抜いてるんですね。あ、電話番号ってあれはダミーですね。それに気づいたのでおかしいなって思ってるんですけどね。
行動的ですね。
そうですね、まあ、ちょっとそこはね、やっぱ本当にあるとしたら命に関わることなの で、
ね、
真剣にみんな調べないとって、はい、で私は調べた結果今の状況今までと変わらず生活していこうと思いました。それが一番健康。あ、
そうですね、うん、
あのマスクしたりアルコールで、ね、手はしょっちゅうやる、あの消毒するっていうのはちょっと私の体には負担が大きすぎるなと、繊細なのでねっていう風になったんですけどね。うん、で、あのじゃ あの日本橋さんがこう調べた、ね、PCR 検査について、はい、まあ、どういう情報が出てきたかを、そうですね、教えていただきたいんですけど、
結構本当に真面目に調べたんですけども、うん、まあ、PCR なのでね、ポラミゼレーゼチェーンリアクション、
ポ トラベルチェーンリアクション、
まあ、あの連鎖反応なんですけど、簡単に言うと、まあ、これを作った人っていうのは、まあ、ノーベル賞のキャリー・マリスという方なんですけども、まあ、2年ほど前に亡くなってるんですが、これはあるウイルスのものをですね、倍に増やすものであって検査で使うものではないんですよね。なので分かりやすい言い方すると、すごく小さなものを、ウイルスを倍に増やして、で大きくして分かるようにするという検査なんですよね。なのでそこにあるものを大きく何倍もしてるわけですよね。でそれで陽性になったって言われた、
そうですよね、はい、
ちょっとこうラジオでは伝わりにくいんですけども、まあ、日本の CT 値、まあ、サイクル値 CT 値って言われてるんですけども、45って言われてるんですけど、一つの細胞に対してこれ1兆倍とかの倍にしてるわけですよね、なので普通の人間の持つ常在菌、例えばウイルスがついたものが、PCR 検査によって陽性になってしまうんです。
そうですよね、はい、だからあの無症状感染者とか、
ね、偽陽性っていうのがあるんですよ。
そういうのがあるんですよね、はい、うん、まあ、PCR 検査についてはね、はい、やっぱりおのおのちゃんと調べた方がいいかなと思いますね、はい、
まあ、あとね、PCR 検査キットに関してもね、いろんな医薬業界が作ってないキットっていうのが大半ですから。
ああそうなんですね、はい、それはちょっとなんかそのね、キット自体にもなんかインチキというか怪しいなって思うのと、う、ね、はい、まあ、私が思ったのは本当にそのね、コロナっていうのが大変なウイルスだったとしたら、はい、なんでそれがね郵送でねできるのっていうの、郵送しちゃいかんだろうっていう、
唾液を郵送する
ってやつですね。まずあの病原菌って郵送するのって多分法的に禁止されているっていうふうに聞いてますし、はい、そうですね、はい、郵便局で、ね、大量発生したらどうするのみたいな、ね、感じになっちゃいますもんね、はい、もう市の配達人になっちゃいますよ本当にね。
そうですよね、
うん、だからちょっとそういうのもあって、 PCR 検査もあのコロナの陽性者とか、まあ、コロナ感染者っていうのはもうちょっと PCR 検査以外のものでね、はい、
そうですね、
ちゃんとしたあの数字を出していただきたいなと思ったんですよね、
は
い、
先ほど言ったそのエビデンスっていったものが国にもない、うん、厚労省にもないんですよね。
ないのに連日都知事がこうね、
は
い、
1000人だ
1000人で
1300人だ、
そう、累計9万人って、でそれはいつからの累計かっていうのも書面にないんですよね、はい、累計としか書いてないので、はい、だから電話をして聞こうとしたら電話はつながらなかったっていう電話ダミーだったっていうね。
なるほど、
なんかそういう状況、まあこう生きてきて、私たち生きてきてここまでなんかよく分かんない世の中になったって初めてだったんですけど、なんか会社ではどうですか、やっぱマスクしてくださいとか消毒してくださいですかね。
たまたまうちの会社自体がね、非常に大きな会社ではないので、ある程度個々の感覚で任されているので、マスクをするような職場ではないです。
そうなんですね、
たまたまなんですけど。
なるほどですね。まあ、でもこう私の知り合いの会社とかだったら、まあ、同じこうフロアに、ね、400人が働いていると、
はい、
もし自分が感染したらこの400人が、ね、一斉に仕事を休まなきゃいけなくなるって、こうするとそうなると、ね、やっぱ会社が潰れちゃうかもしれないから、はい、バカバカしいと分かってても、ね、マスクしないといけないんですよっていう方も、ね、いらっしゃったりします、ね、
あの同業者でいうと、ね、新宿西口 の、 あのタワーのようなとこで勤めてますのでね、そこのビルに入るときにはもうマスク消毒で、会社の中でもマスク消毒っていうのが あとエレベーターでもって言われてますので、
そうですよね。このマスクについても、まあ、私はマスクでペラマスク1枚で死んでしまうかもしれない病気を防ぐっていうのはまずないと思ってるんですよ。
はいはい、はい、
だってマスク1枚で例えばコロナじゃなくて、はい、まあ、コレラ菌を持ってる人とか、はい、まあ、その病気の名前言ったらいいです、結核を持ってる方とかとね、はいはい、マスク1枚で喋れるかって言ったら、まあ、私はできれば正直喋りたくないです、
はいはいはい、
まあ、大事な友達とかね、家族だったら喋るかもしれないけど、うん、知らないやつが来てマスクして結核なんだけどこれあるから大丈夫でしょって言われても全然信じないんですけど。
そうですね、
なんか調べました、マスクについて。
僕もね、結構調べましたよ。例えばその、一般である不織布のマスクってあるじゃないですか。その、まあ、穴なんか見えませんけどね、その穴の大きさっていうのはいわゆる10マイクロメートルから5マイクロメートルって言われてるんですよ。
あ、その大きさがですね、
大きさ全然見えないですけども、もう何万個ありますよね。で ちなみに今回のウイルスっていうのは 0.1 マイクロメートルなのでね、今100分の1なんです。
そうですよね、はい、
なのでまあそこにあんだけ穴がありますので、まあ本当にパチンコ玉かビー玉をサッカーゴールに入れるような、
そうですね、ザルみたいな、
ザルみたいな
網というかね、はい、そんな感じですよね。
だからマスクが2枚しようが3枚しようが、ウイルスは通過しますのでね。
通過しますよね、はい、でも多分ね2枚とか3枚重ねとかしたら、私絶対なんか1枚でもちょっとスピードの速いバイクとか乗せてもらった時に息苦しかったので、はい、あれ多分ね2枚3枚したら死ぬと思ってるんですよねあのコロナでは死なないけど息できなくて死ぬんじゃないかなって思ってるのでね。
実際にね、中国の方ではあのマスクして運動してね亡くなった方も、
そうですね、はい、いますからね。あのまあ心配な方とかね、まあ、別にそのコロナだけじゃなくてね、はい、感染症ってやっぱ冬の間とか流行るので、はい、まあ、するのは別に悪くはないと思うけど、ね、しなくていいところでは極力しない方が健康のためになるんじゃないですか ね。
私自身で言うと、例えば百貨店に入るですとかね、うんうん、そういう時にもしてくださいっていうことであればポケットにいつもしてる。
そうですね、
まあ、エチケットとしてしてます。
そうですね、
商談、仕事の商談だったり、
ね、そうですね、やっぱお仕事されてる方はね、はい、あの個人でいろんな考えがあってもね、はい、やっぱりお客様に対してのエチケットとかね、はい、
エチケットで
そういうのはありますね、はい、
ただ新宿の街を歩くですとか家の近所の街を歩く、外で歩くところでね、マスクって必要ないなと思って外してます。
そうですね、できれば外しててほしいで す, そうです、ね、私もなんかね、実はね先日ね、それこそまだあの西武新宿の駅で知らない男の人に声かけられて、はい、俺だよ俺だよって言うんですけど、はい、本当に知らない方だったんですよ。で、はい、マスクしてるので誰かもわからないんですね、はい、私はマスクしてなかったので、はい、向こうは本当に単純に間違えたのか、はい、ナンパされたのか、
ナンパじゃないです
だけど怖いんですマスクしてるので、はい、で帰りもちょっとそこでね、通らないといけなかったので、あの人いないでしょうねと思ってたけど、みんなマスクしてるので分かんないんですよ、はい、どの人か。だからそういう怖さがあるし、まあ、強盗とかだってみんなマスクしてるじゃないですか、はい、なんか安全か安全じゃないかっていうのがね、ちょっとね繁華街はねやっぱ怖いですね。
そうですね、特にね人の顔色だとか、この人が怒ってるのかな悲しんでるのかなっていうことも全く分かりませんので、
そうですね、
ちょっとコミュニケーション取りづらいな。
まあ確かにね、そういうのもありますよね、まあね、なるべくなら、まあ、あの必要なところはね、おのおの必要なところっていうのはちょっと人それぞれ違うと思うのでね、はい、会社でしなきゃいけない人もいればね、普段は全然しなくていいけど、まあ、スーパー行くときしないとちょっと周りの目がねっていう人もいると思うので、
でも外せるところではなるべく外した方がその人の健康であったりとか、免疫だとか、
そうですね、
常在菌を守るっていう意味で言うと、やっぱ外した方がいいんではないかなと僕は思ってます。
そうですね、はい、ここからはね多分もうね自己判断になってくるのかなって思ってますね。
本当に怖いなと思うのが、こう例えば今の子供、小さい子たちがね、マスクをしなきゃいけないと思って育てられてる環境っていうのはちょっと怖いなって思います。
そうですね、いや、まあ、子供たちっていうのは、まあ、なんだろうな、これから成長していく段階なのでね、なるべくあの新鮮な空気 で、ね、まあ、東京に住んでっていうのもなんですけど、はい、まあ、できれば新鮮な空気を、ね、はい、たくさん吸って太陽を浴びて、はい、友達とおしゃべりして、はい、一緒に遊んで触れ合うことでね、なんだ、そうですね、その菌の交流っていうんですかねそれも大事なんですよね、はい、私も動物がすごく好きなので、はい、やっぱ動物ってこう汚い話なんですけどね、カバのなんか旭山動物園のカバが生まれたんですけど、はい、お母さんのうんちを食べたりとか、土を食べたりするんですね。それはね体内にお母さんの腸内細菌、細菌かな、それをもらって、でそこで免疫力をつけると、で土の中にもいろんな菌がありますよね、はい、でそれを食べることでやっぱ強くなっていくんですって。
なるほど、
で人間の子供もそうで、やっぱりね、いろんな友達と遊んで、いろんなお家の菌をもらって、ね、はい、雑菌の中で育って強くなるって、これ重要じゃないかなと思います。
今なんて毎日こう消毒すると多分常在菌なくなりますからね。
なくなりますね、でもそうするとね、やっぱりね、なんか変な病気になりやすいと思いますよ、感染症に。
次なんか感染症来た時にはやっぱり危険なのでね、
そうですね、はい、次のね、コロナじゃなくて別のものが来た時にね、はい、まあ、なんかいろいろ日本橋さん、こう博識な方でいろんなことをね、知ってると思うんですけど、そういう情報についてはどういうふうにこう収集してる ますか。
当然そのツイッターであったりとか YouTube っていうのも見てますけども、うん、まあ、あの有料のセミナーに行ったりですとか、 あとですね、絶対にテレビとか YouTube では流さないことっていうのは本になってたりするん
です、ね、あ、そうですね、やっぱ書籍ってねあれだけ の、はい、ね、文字数というかね、はい、文章が書かれてるので、はい、情報はやっぱ深いものが
深いですね、
ありますよね、
だからそういったものは買ってますね。月に今3冊4冊買ってるんですけど、1冊ぐらいしか読めてなくて
そうなんですね
、はい、あの大量に溜まってます。
なるほどね、どういう系統の本が多いですか。
その世界の経済ですとか、お金についてですとか、そのいわゆる陰謀論的に言われているようなもの、まあ、現実で起こっていることだと私は認識してるんですけど、そういった感じの本が多いですね。
そうなんですね、それもじゃあ、まあ、ネットで検索したりとかですか。
そうですね、はい、あとはその大きな本屋さん行って、そういうその自分の興味に引くコーナーみたいなのがやっぱりあるので、
あ、そこに行って、はい、あの店頭で調べて。
そうですね、
まあ、新宿だとね、紀ノ国屋書店とか ね、はい、ありますからね、
はい、だから最近はもう本当にこう経済の本とか読んでいくとですね、最後は本当に宗教とかね、聖書とかそっちに行くんじゃないかなって、あのね、そういうようなところも見てます。
そうなんですね、まあ、お金ってね、日本人ってなんかこうお金に対してあまりお金の話しちゃきませんよみたいな中でこう育っているので、
そうですね、
まあ、でも私なんかそれはね、あんまり良くないなと思ってるんですけど。
そう思います。
日本橋さん、こう なんで お金が好きだからお金の勉強してるんですかね。
いや、本当に最近時間があるのでお金の勉強は してきたんですけども、確かにね、あの佐藤さんおっしゃる通りなんですけども、日本人ってね、お金の教育って一切受けてないんですよ、だからそのお金の使い方、増やすの仕方とか、お金に働いてもらうっていう感覚を全然持ってないので、投資もしなければ、経済も動かないので ね、そういう勉強はもうどうでしょう、ここ5年ぐらい今はちょっとしてますね、興味を持って、
ね、そういうのをやると こう何か見えてくるものってあるんですかね。お金のこともそうですけど、それ以外のこととか。
そうですね、あの、お金というものの価値というのが分かる。例えばその昔1万円で買えてたものが買えなくなったりするんですよ。わかります？ジャンバーはこの、昔このジャンバーって1万円で買えたよねっていうのが、ここ5年、あの数年経つと買えなくなったりするんです。
そうですね、
はい、それやっぱお金の価値が下がってる、
そうですね、
っていうことなんですよね、でそれを例えば物、金とか銀とかに変えてて、その時にそのお金と金の価値っていうそのバランスによって、まあ、収益が出たりするんですけども、そういったお金だけではお金の価値、物価との価値っていうのが分かるようになりますね。
あ、じゃあ全然こう、ね、お給料もらって消費するお金っていうだけじゃない視点からお金を見ることができること。
そうですね、はい、そこはねちょっとね大きいと思います。はい、
まあ、日本人も、まあ、でも学校で教えてないから自分で勉強していくしかないとは思うんですけどね。
そうですね、
学んだ方がいいかもしれないですね。
そうですね、まずはどうなんでしょうね、そのお金の流れだとか経済だとか株なのかな。でも本当にその興味の一つから入ると多分誰でも、
そうですね、まあ、私はもう、まあ、自分の資本金がないのでお金を増やすっていうのはねちょっとあまり今の時点ではできないと思ったんですけど、お金のこう流れとかね経済を知ると世の中こう騙されにくくなるなというのは私は思うんですね。
なるほど、なるほど、そうですね、
自分が払ったお金がどこに行くのかとか、はい、その先を追うと、はい、なんか見えてくる世界があるなと思ってるんですよね。
そうですね、ちょうど多分私の、まあ、先今やってるその不動産という業種もですね、そのお金を例えば土地に変えるとか、その権利に変えるというような仕事なので、余計ねそういったところで多分詳しくなってるんだろうなっていうのは思いますね。
その土地もこう上がったり下がったりってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれって何が一番の原因なんですかね。
基本的にはねこうやっぱりその人が増えるとお金が生むってその物が立ったりとか人が増えたりとかお金を使う場所が増えるっていうことで価値が上がるので、まあ、日本の今東京と言われている場所に関してはもうここ何十年も 右肩上がり、まあ、先ほど、先週も言いましたけどもリーマンショックの時に1回下がって、うん、でもやっぱり上がってますので、その時に持ってた土地、何十年前に買った土地が10年後には 1.5 倍になってるとか、
あ
そういう、
そうですね、うん、それでこう売って儲けるっていうこともあるし、もうちょっと 売らずに取っておくっていうこともできますね。
本当の昔で言うとそれを借りたお金で買って売ってるっていう、
うんそうですよね、はい、うん、まあ、今こうなんだろうな、コロナ禍になってそれこそリモートワークとかやるから東京離れが始まるとか言ってるけど、はい、あのそこら辺はどう見てます、不動産業の立場
って。ですね、実際には離れてる、離れてくっていう動きにはマスコミはなってます。
あ、そうなんですね。で
多分そうやって誘導しているんだろうなというのは思いますけども、東京都内の価値っていうのは結局また戻ると思います。ちょうどね、面白い話で言うと20年か前か30年ぐらい前に一回ね、東京都から離れて電車で1時間のところで家を買おうみたいなブームがあったんですよ。
ありましたね昔。
ありましたでしょ、
うん、買ってる人いた
いましたでしょ、
うん、
だけど結局はそれは、まあ、遠くの土地を売るための作戦だった。
あ、そっかそっか、
じゃないかなって今になって言われる、
ね、確かにそうかも。だってどう考えても近い方が便利だもん。
そうなんです、
はい、うん、
で今その動きがもう一回外に出そうっていう動きに多分なってるんです。これも大きな力なのか行政なのかわからないですけど。
なるほどね。でもちょっとそこは一瞬立ち止まった方がいいですね、はい、まあ、例えばその日本の首都が変わるとか、はい、都庁が、まあ、都庁は、ね、変わらないんでしょうけど、はい、なんかこうこの国の何かの団体が動けばちょっと変わるのかもしれないけど、はい、東京にこれだけ集中してる以上は、はい、
そうですね、
うん、東京から離れないでしょうね。で
東京一極集中というのはもう本当にもう50年以上前からもう、うん、日本の国策としてやっていくということも、
ね、
はい、決めてることなので結局変わらない。
変わらないか、
はい、東京の価値は変わらないと思います、う
ん、まあ、ちょっと気分転換でね、ちょっとね、はい、ワーケーションとかね、いろんなこと言ってちょっと地方に行くのはいいけど、はい、不動産買うのはちょっと冷静に考えた方がいいかな
そうですね、一瞬の目先のブームで騙されない方がいいんじゃないかな、
そうですよね、
と思います。
うん、もしじゃあ日本橋さんが不動産買うとしたら、はい、ここだったらいいんじゃないかなとかって、はい、まあ、その土地とかもそう、どこがいいとか場所もあれですけど、はい、もし買うとしたらどういうところをおすすめしますか。
もうあの山手線付近の駅地下です。あ、
やっぱそうなんですね、はい、山手線付近の駅地下もう硬いですね、鉄板ですよね
鉄板です。
うん、
で買えたらありがたいんですけども、まあ、それがなかなか買えない。ただ、うんうん、今歯抜けになってテナントビルが空いてるので外資に買われてるって話をちょっとこうしましたけども。
あ、そうですね、で
もし買えるお金があるなら買いたいですね。
買いたいですね歌舞伎町なんかいいですね
そうですね、
まあ、歌舞伎町でね買いたい人がいればあの番組に連絡くれればあのこっそり日本橋さんにつなぎますので
よろしくお願いします
そうですね、そっか、やっぱり変わらないんですね。
そうですね、数年間はそういう時期が一瞬だけ僕はあると思うんですけど、うんうんうん、長期的な目で見ると必ず戻ってきますので。
そうですね、はい、多分そうなんだろうなって今思いました、
まあ、うん、これからちょっとそういう目で見ると、うん、マスコミとかニュースでねちょっと離れようみたいなのが報道されるはずなので、
うんうん、そうですね、今言ってますね、はい、でも、まあ、ちょっと乗せられてお金がものすごく余ってる人はいいですけどね、うん、そうじゃない人はちょっと冷静に考えるといいかもしれないですね。なんかもうねちょっと番組も最後らへんなんですけど、他に何かこうお金の話お金好きなんでね、あ面白い話がないかなと思ったんですけど、まあ、
これはもう本当ネタだとかね都市伝説制度に聞いてもらっていいことだと思うんですけども、うんうん、東京オリンピックって、ね、1回流れてるってご存知ですか。
去年のじゃなくて、
じゃなくてですね、1940年
なら、生まれてなかったな、
生まれてないです東京オリンピックって一回やるってことが決まってて流れてるんですよ、
そうなんですね、じゃあ、はい、過去にやったのは
1963年の東京オリンピックで、
あ、そかそか、あの東洋の魔女とか言ってたのは
そうですそれか、1940年に東京オリンピックって一回流れていて、その6年後に 預金封鎖になってるんですよ日本って。
そうなんですか、預金封鎖とかあったんですね。
預金封鎖とかあった。
それをなるとどういう風になっちゃうんですかね。
預金封鎖とお金がまず1日下ろせないっていうことと、うんうん、持ってる財産に対して財産税っていう、っていうのが取られて
そうなんですか。
ただそれっていうのは日本の日中戦争であったり太平洋戦争のお金の国の借金を返すという名目で取られたお金なんですよ。
それはもう強制的に
取られるんですね。
強制的です。ひどい。
でそれが東京オリンピックがもし流れて、うん、2020年流れますよ。流れまだ決定してませんけども。
そうですね、今年流れるかな、はい、うん、
たら2024年に新札に変わるって言われてますよね。
言われてる、
はい、でその時にひょっとしたら預金封鎖みたいなものがあるんではないか、信じるか信じないかはと。
なるほど。
可能性はでもゼロではないですので。
そうですね、今ちょっとお金もペーパーレス化が進んでることとかいろいろ考えると、
そこで物価を一回リセットさせるとか、まあ、いわゆるグレードリセットじゃないですけども言われてることがね、リセットさせることっていうのは可能だと思いますので、その可能性はゼロではない
ないですね。そしたらお金は私はあんまりないからいいんですけど、持ってる方はどうするのが一番得かな。 なので
数年前から金だとか銀だとかに変えてお金持ちがね今それ上がってるっては言われてますよね。
そっかそっか、
はい、
金とか銀に、まあね、変わらないっていうね、はい、一番強いって言われてますもん ね金とか、まあ、プラチナとか ねそういったものに変えて持っておく
とかってなのでここ数年そういうのが上がってる、異常に上がってるんです、特に金に関してはね。
あ、そうなんですね、はい、そしたら買って得かどうかっていうと、まあ、ちょっと微妙なところもあるけど、税金で持っていかれちゃってステンテンになるよ、はい、みたいな感じですかね、は
い、
だ
からそういったとこだとか言われてますので、まあ、お金の価値がねだんだんちょっと今おかしくなってきてるんじゃないかなって僕個人は思ってます。
そうですね、はい、そしたらなおさらねちょっとお金の流れには敏感になって、はい、まあ、私はよく言うんですけどね、麻生さんが買ってる株を買いましょうって言うんですけど
そうですね、そうですね、副総理が言う、そうですね、
まあ、政治家の方とかね、はい、お金をこうたくさん持っているこう方のね、はい、富裕層の方のお金の動きとか、
はい、
様子を伺ってるとなんとなく庶民でも真似できない ね、そのね財力が違うので真似できないところもあるけど、
はいはい、
ちょっとヒントになるものがあるかもしれないですね。
あの本当にそう思います、はい、
うん、
お金難しいですからね。
そうですね、ただ、まあ、お金の流れを見ていくとね世の中っていうのはやっぱいろいろと見えるし、まあ、それこそ、ね、あの日本橋さんも陰謀論とかの本も読んでると言ってましたけど、はい、それもあながち嘘ではないものもあるなっていう、ね、
いやそうですね、
全部が本当は言いません、はい、
ただその、まあ、お金の話のついでなんですけども、お金ってのは結局5円ぐらいで据えちゃって、うん、20円、うん、30円作られて、うんうん、信用創造で成り立ってますからね。
そうですよね、
はい、
紙ですからね、
はい、でもそれは世界の信用創造で成り立ってますから、
うん、
そこはね本当に難しいところだろうな、
うん、そうですよね、みんなが使わなくなったら紙切れになっちゃいますもんね、
はい、全員が日本国民が全員下ろしたらお金なくなりますし、
うん、なっちゃいますしね恐ろしいですね、はい、不思議だけど ね、
そうですね、
でもやっぱ密接してるというか、な、そうですね、今の時点でないと生きていけないものなんで ね、
そうですね、
やっぱしっかりと考えていきたいですよ ね、 そうですね、はい、ありがとうございます、
はい
はい、エンディングに行きたいと思います。
ありがとうございました。
はい、それではエンディングです。今日は新宿で不動産業やそれに関わるコンサルティング業務をしている日本橋さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あの最後に番組の感想とかちょっとこうメッセージとかあれば聞かせていただいていいですかね。
いや、あのこういうケースなかなかないんですけども、うん、なんとなく佐藤さんに引っ張られてなんとなくこうお話ができてしまったなと思ってます。ありがとうございます、
ね、こちらこそありがとうございます。
引き出してもらいました
、ね、またねこれからもねいろんなあの情報を集められると思うので、また耳、はい、よりの話があったら番組で、はい、ご紹介してください。
そんな気がありましたらありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは麻生優作さんのプロローグを聞きながらお別れです。リスナーの皆様おやすみなさい。例えばこんな曇り空、
描き出す思いがあればいい。